聖書の607ページになります。列王記下17章13節から18節まで。主はそのすべての預言者すべての先見者を通して、イスラエルにもユダにもこう警告されていた。あなたたちは悪の道を離れて立ち返らなければならない。私があなたたちの先祖に授け、また私のしもべである預言者たちを通して、あなたたちに伝えたすべての律法に従って、私の戒めと掟を守らなければならない。しかし、彼らは聞き従うことなく、自分たちの神、主を信じようとしなかった先祖たちと同じように、かたくなであった。彼らは、主の掟と、主が先祖たちと結ばれた契約と、彼らに与えられた定めを拒み、虚しい者の後を追って自らも虚しくなり、主が同じように振る舞ってはならないと命じられたのに、その周囲の諸国の民に倣って歩んだ。彼らは自分たちの神、主の戒めをことごとく捨て、鋳造、二頭の子牛像を作り、アシラ像を作り、天の万象にひれ伏し、バールに仕えた。息子や娘に火の中を通らせ、占いやまじないを行い、自らを売り渡して、主の目に悪とされることを行い、主の怒りを招いた。主は、イスラエルに対して激しく憤り、彼らを見前から退け、ただユダの部族しか残されなかった。もう一箇所、新約聖書の使徒言行録14章8節から18節を読みます。新約聖書の241ページになります。使徒言行録14章8節から18節まで。リストラに足の不自由な男が座っていた。生まれつき足が悪く、まだ一度も歩いたことがなかった。この人がパウロの話すのを聞いていた。パウロは彼を見つめ、癒されるのにふさわしい信仰があるのを認め、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と大声で言った。するとその人は踊り上がって歩き出した。群衆はパウロの行ったことを見て声を張り上げ、リカオニアの方言で、神々が人間の姿をとって私たちのところにおくだりになった。と言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、また主に話すものであることからパウロをヘルメスと呼んだ。町の外にあったゼウスの神殿の祭司が家の門のところまでお牛数頭と花を運んできて、群衆と一緒になって二人に生贄を捧げようとした。人たち、すなわち、バルナバとパウロはこのことを聞くと、服を裂いて群衆の中へ飛び込んでいき、叫んでいった。皆さん、なぜこんなことをするのですか？私たちもあなた方と同じ人間に過ぎません。あなた方がこのような偶像を離れて、生ける神に立ち返るように、私たちは福音を告げ知らせているのです。この神こそ、 天と地と海と、そしてその中にあるすべてのものを作られた方です。神は過ぎ去った時代にはすべての国の人が思い思いの道を行くままにしておかれました。しかし神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みをくださり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。こう言って、二人は群衆が自分たちに生贄を捧げようとするのをやっとやめさせることができた。祈祷を捧げます。神様、新しい一回りを迎え、礼拝を捧げてスタートできる幸いを感謝いたします。今週も私たちの家庭で、学校で、職場でと、行く先々で福音を妨げ、キリスト者に苦しみを与えるに違いないサタンの力を、イエス・キリストの御によって、打ち退けさせてください。私たちの終日の一日一日が、すべての問題の解決者であるイエス・キリストに生活の一切を委ねる日々でありますように、私たちの中心にキリストの御霊が来られ、毎日がキリストの恵みにとどまる一日となりますように、私たちは病や弱さの前で私たちを強め、癒してくださる神様の力を信じます。私たちの体の病が癒されて健康になりますように、私たちが持っている心の病、肉体の病、霊的な病を主が癒してください。私たちの病や弱さの中でも、イエス・キリストがすべての問題の解決者であることを信じて、神様が共にいてくださることを味わえますように。今日は台風が近づいて、あいにくの雨模様ですけれども、私たちが計画した特別伝道集会を祝してください。ご奉仕くださるお二人をどうぞ大きくお持ちください。この一回り、神様がくださる霊的な力によって、私たちが家庭や親戚やご近所や職場の人たちを生かす証人となれますように、イエス・キリストの名によって御前に祈ります。アーメン。偶像から生ける神へと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。バルナバとパウロの第一次宣教旅行の中の出来事から今日は学びます。で、最初に皆さんのお手元の聖書の巻末の地図の7というのを見てください。一番後ろに地図がついております。番号が各ページに振ってありまして、地図の7というのを見てください。パウロとバルナバはその地図の右の方にありますシリアのアンティオキアというところを出発します。シリアというのはアレキサンダー大王が亡くなった後、そのブレーンの一人であるセレウコスという武将が 領主になってその地を治めました。だからセレウキアという名前が港に残っていると思います。でそこから船に乗ってキプロス島を経て小アジアに向かうわけです。キプロス島のサラミスというところにまず上陸しています。でこれはサラミスの海戦で有名なサラミスですね。キプロスを通って小アジアに上陸しました。ですから最初は船旅です。で彼らが到着したところは小アジアのピシディア州のペルゲという町です。これは一応港町なんですけれども、船がこの川を遡っていかないと入っていけないので、実際には、直接ペルゲに上陸したのではなくて、その左の方に町の名前が書いてありますが、そこから歩いてペルゲに向かったんだろうと言われています。で、そのペルゲから、二人は北上していきます。上の方に向かっていくわけです。そして、ピシディア州のアンティオキア、このピシディア州にもアンティオキアがあるんですね。で、そちらのアンティオキアを経由してイコニオン、リストラ、デルベ、そういうところをずっと巡り歩くわけです。で、デルベからまた引き返して再びリストラ、イコニオンと戻っていくわけですね。で、これらの町々でパウロとバルナバは教会を生み出していきます。けれどもその歩みは決して順風満帆なものではありませんでした。行く先々で、つまり行く先々の町々で彼らを待ち受けていたのは迫害です。で、それもちょっと邪魔をするというレベルの迫害ではなくて、下手をすれば命を落としかねない危険な迫害が待っていました。で、今日のテキストの舞台はその中の町の一つ、リストラというところです。口語訳聖書ではルステラとなっておりましたので、私はついルステラと言ってしまうんですけれども、リストラという町です。で、この町に足の不自由な人がいました。彼はパウロの語るのを聞いていたので、パウロが彼をじっと見つめると、この人には癒されるのにふさわしい信仰がある、それが分かったって言うんですね。パウロは大声で自分の足でまっすぐに立ちなさいと言っています。で、すると彼は踊り上がって歩き出したと書いてあります。で、癒されるにふさわしい信仰というのはどんな信仰なんだろうかと思いますけれども、この癒されるにふさわしいと訳されている言葉には、救われるほどのという意味があるんですね、辞書によりますと。要するに信仰は人を癒し救うものだということです。で、救うというのは神様と人間との関係が正しくなるという意味ですね。で、9節にはパウロは彼を見つめと書いてありますけれども、おそらくパウロはその人物の神様に対する信頼度、これを確かめたんだろうと思います。見つめるだけで確かめられるのかと思いますけれども、霊的な力が働いた時にはそういうことが起こるんですね、きっと。すべての信仰者に必要なのはその信頼度、つまり信仰です。とりわけ伝道者に欠けてならないのは、 一人の人が信仰をどのように受け止めているか、これを知るための気配りが必要なのですね。イエス様は治癒の奇跡をたくさん行われました。病の人を癒したんです。で、ペテロもこの使徒言行録によりますと3章とか9章でやっぱり癒しを行っています。で、その時例えばペテロはですね、イエス・キリストの名によって立てとか歩きとかって言うんですよ。で、このリストラでのパウロというのはそういうことは言っていませんけれども、ある写本によるとその文言が入っているということであります。で、問題はその癒しの光景を見ていた群衆の反応です。なんと群衆はですね、バルナバをゼウス、パウロをヘルメスと呼んだというのです。なんでそんな風になっちゃうのと思うんですけれども、実はそういうふうに群衆が誤解をする裏側の事情がありました。神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったというこの11節の群衆の言葉には背景があるんです。リストラにほど近い南フリギアに住んでいた敬虔な老夫婦がですね、人間の姿に変えたゼウスとヘルメスを神々だとは気づかずに手厚くもてなしてその報いを受けたという伝説があったそうなんですね。まあ、神話と言ってもいいかもしれません。で、そういう素地がその地方にはあったのです。で、群衆はバルナバをゼウスだ、パウロをヘルメスだと誤解したわけです。で、そうなると町の外にあったゼウスの神殿の祭司たちがこの群衆と一緒になってこの捧げ物の牛をですね、また鼻を持って押し寄せたって言うんですね。このゼウスもヘルメスも多分皆さんご存知だろうと思います。あのゼウスっていうのはローマ名で言いますとジュピターですよね。あのギリシャのパンテオンというあのいろんな神様を祀ってあるあの社がありますけれども、ギリシャのパンテオンの主神です。だから神様の中でギリシャの神様の中で一番偉い人というか中核になっている神様ですね。で、ヘルメスっていうのは、そのゼウスの息子です。ローマ名でいうとマーキュリーで、彼はヘルメスはですね、神々の使者だっていうふうに位置づけられていたんです。12節と13節を読んでいきますと、群衆の興奮ぶりというのが私たちにもある程度伝わってきます。群衆が押し寄せてきたということを聞いたバルナバとパウロは服を裂いて群衆の中に飛び込んでいきました。服を裂いてっていうのは実際に服をビリビリに破ってという意味ではないですね。そういう表現をするんです。旧約聖書の民数記などを読みますと、神様を汚したための恐れや悔い改めを表すときにそういう言い方をしたんです。昔は実際にそういうことをしたのかもしれません。服を破って灰をかぶるなんていうことをやったという記録がありますので、昔はそういうことがあったんだろうと思います。でもイエス様の時代にそういうことがなされている ていうことはもうなかったと思います。でとにかく二人は群衆の中に飛び込むや否や大声で叫びました。皆さんなぜこんなことをするんですか。私たちもあなた方と同じ人間ですよ。あなた方がこのような偶像を離れて生ける神に立ち返るように私たちは福音を告げ知らせているんです。でバルナバも多少何か言ったかもしれませんが、今日のテキストの流れでは語っているのはパウロですね。やっぱりでこのことはパウロをゼウスと呼ばなかったんです。バルナバをゼウスと呼んでパウロはヘルメスと呼ばれたんですね。ヘルメスは神々のいろんなことを告げ知らせる人ですからね。語っていたパウロがヘルメスなんです。ですから14節から18節までは異邦人に対するパウロのこの初めての説教だと位置づけることができます。で先ほど地図で確認した通り、バルナバとパウロは最初パンフィリア州のペルゲに上陸して北上しました。そしてピシリア州のアンティオキアに向かったんです。で最初にそのアンティオキアに行ったんですけども、そこにはユダヤ人街道がありました。町々にユダヤ人たちがディアスポラの民として、集団で生活をしているんです。すでにユダヤ人たちは自分たちが行き着いた先に必ずユダヤ教の街道を建てます。でその街道がちゃんとアンティオキアにもあったんですね。でそこでパウロたちは話をしたわけです。街道長がそのパウロたちに話してくださいって促したので、この13章でパウロは語っているんですね。だから最初にパウロの説教を聞いた人たちはユダヤ人です。異邦人ではありません。でユダヤ人は旧約聖書の信仰がちゃんとあるんですね。ですから聖書の神が唯一で、それはその神様は生きておられる方である、そういうことをわきまえているんです。ですからパウロは旧約聖書にある昔の故事、例えば荒野の40年の話とかですね、旧約の歴史をこの次から次へと引用して語っています。相手がユダヤ人だからそういうふうにしたんですね。でところが今日のテキストの舞台であるリストラという町では対象は異邦人なんです。でここがこのパウロの起点の聞くところだと思いますけれども、異邦人に対してはパウロがまず判断したことは、神様の唯一性と本性とを伝えなければいけない、そういうことなんですね。異邦人にも分かるように17節で彼はこう言いました。神はご自分のことを明かししないでおられたわけではありません。恵みを下さり、天からの雨を降らせて実りの季節を与え、食物を施してあなた方の心を喜びで満たしてくださっているのです。パウロが異邦人に語った第一点は、神様が天地の創造者であるということ。第二点は、神様は人間とは本質を異にしている存在であられるということです。ですから人間が決して神に近づいたり神になったりすることはないのです。そして第三点は、神は自然や季節の中にもご自身を示しておられるのですよということです。 だから皆さん、神に立ち返りましょうと説教をして、自分たちがそのギリシャの神々になぞらえて祭り上げられるのを防いだんですね。私たちが驚かされることは、パウロの何て言いますか、その聴衆を分析する力、聴衆分析力の確かさです。ユダヤ人にはユダヤ人のように、異邦人には異邦人のように、同じ唯一の一人の神様を語っているんです。異邦人に対する最初の説教から、彼は遺憾なくその才能を発揮していると思います。もちろんまだあのギリシャのアテネのアレオパゴスでの説教のようにですね、悔い改めとか神の裁きとかキリストの復活とか、そういうことは語っていませんけれども、とにかく大したものだと思います。神様の唯一性と、そういうことに関して言えば、パウロははっきりと語っているわけですね。唯一神という言い方があります。キリスト教でも私たちの信仰の中でも、神様は唯一のお方だって私たちはいつも確かめます。でユダヤ教とキリスト教は、その唯一神ということに関しては、私はほとんど同じだと考えています。旧約聖書の神様は新約聖書の神様です。イエス様は神の子ですけれども、その父なる神様はヤーウェの神様です。でもうちょっと言いますと、イスラム教のアラーも同一の流れの中から認識された神です。じゃあ一体どこが違うんだ、ユダヤ教とキリスト教とイスラム教は別じゃないかと思われるかもしれませんけれども、それはイエス・キリストがいるかどうかということが決定的に違う点です。で、さらに違う点を求めるならば、神様に対する人々の接し方が異なるんです。旧約聖書の民は神様の言葉をとても大切にしました。それが最も重要だと彼らは考えたわけです。その大切な神の言葉を語るのが預言者だったんですね。で、私たちのキリスト教の立場でもちゃんとそれは認めています。預言者の立場や預言者の語ったことを私たちは大切に受け止めようと努めます。で、その点では同じなんですが、何と言いますか、その預言者のいわばこの締めくくりにですね、イエス様が現れて、これが私たちの信仰の特徴です。預言者たちがやがてミシアがやってくると待望していたのがイエス様なんです。メシアというのはヘブライ語ですけれども、これ救世主という意味ですけれども、ギリシャ語とかラテン語にするとキリストになるんですよ。今私が話していることは、パウロもおそらくそのように理解していただろうということです。パウロは異邦人に神様と人間とは本質が違うんだと強調しています。人間は決して神にはなれない、そういうふうに言っています。その点はどうしても異邦人に理解してもらわなければならない点でした。 異邦人がゼウスやヘルメスに、そういう神様を祀って、そういう神様を信じることのどこが問題なのか。パウロはその部分に切り込んでいるんです。神様が一人であることがなぜそんなに重要なのか。皆さん、突き詰めて考えられましたか？で、これは、ヤーウェの神様が創造神であるっていうことに関係していると思います。万物を創造されたお方が私たちが信じる神様なんです。ですから、神様以外は全て作られたものなんです。人間も含めて、いろんな万象を、死んだ万象を含めて。ですから、この世を生み出された、作られた創造主と被造物が交わらないんですね。交わるわけがないんです。だから、創造者と被造物の間にあるのは完全な断絶。そういう神様と交わろう。なんとか生きた関係を結ぼうと願い求めるのが唯一神信仰だと言ってよいと思います。ユダヤ人たちも最初はその断絶を意識してたんですね。簡単に神様には近づけんと。そんな来やすいお方じゃない。だから神様を直接見ることは許されなかったし、その名前さえも直接呼ばなかった。でも彼らはその神様に何とか向き合おうと努力したんです。それが唯一神の信仰です。パウロにとってはその神と人との断絶を埋めてくださったのがイエス・キリストだったんです。このキリストは、なんとか人間を神様に近づけようとしてくださったお方です。パウロは異邦人にそのことを理解してもらいたかった。そういう奮闘をしてるんですね。で、これは涙ぐましい努力ですし、もしかしたら無駄になるかもしれないんですけれども、しかし、このパウロの態度っていうのも圧倒される宣教姿勢だと思います。で、私たちは、パウロという人は、異邦人伝道をしたって簡単に言ってしまうんですけれども、彼が異邦人に伝道する際に、本当にいろんなことに気を配って十分に考え抜いていたっていうことを私たちはもっと考察する必要があるのではないでしょうか。現存するパウロの最も古い書簡はおそらく紀元49年頃には書かれていただろうと見られているテサロニケ全書ですね。で、その一章の9節以下で、パウロは、テサロニケの人たちが異教から改心した次第を述べているんです。で、これは、今日のテキストを読んでいるときにとっても参考になりますね。今、時間もありませんので読みませんけれども、リストラで、パウロがした説教と相通じるものが、あると思います。神様が唯一で、生ける誠の神であることを、すでに信じていたユダヤ人に対しては、福音がイエス・キリストであるということを述べ伝えたんです。異教徒には、まず神様の唯一性と本性を伝えたんです。ちゃんとパウロは、その聴衆の対象者である対象を分析して自分の言葉を語っています。 すごいなと思いますね。でまだまだキリスト教は、パウロがこの小アジアを訪ねた時はキリスト教なんかまだほとんど形も出来上がってない頃ですよ。そういう状況の中でパウロはそういうことをしたんです。この世に存在するものはすべてヤーウェの神様が創造されたものです。さもなければこの世に存在するものは全部人間が作り出したものですよ。ギリシャの神々というのはそういう意味で人間が作り出したものなんです。人間は神々を生み出すときに自分にとって便利な形の神々を生み出すんです。例えば農耕民族ならば、収穫物をすぐに備えられる神様、そして、豊かな産物を恵んでくださる神様を作り上げるんです。そしてすぐにその神様に収穫物を捧げられる、そういうシステムを作り上げるんですね。でギリシャの神々っていうのはもうたくさん神々出てきますけれども、みんな一人一人が役割を持っています。人間に何と言いますか、便利なように一人一人の神様が役割を担ってくださる。いろんな人がいろんなことを考えて、いわば必要に応じていろいろな役割を担ってくださる神様を生み出したんです。それがギリシャ神話の世界です。ヤーウェの神様はそういう神々は偶像ですよと言われるんですよ。だから偶像礼拝は禁止なんです。実はイエス様もそのことを明らかにする使命を抱いて私たちの世に来てくださいました。私たちの神様は私たちを生きて愛してくださっている神様ですよとイエス様は私たちに教えてくださっているんです。私たちの生きるこの日本の国は代表的な多神教の国ですよね。まあそういうか世界中のほとんどが多神教だったんです、昔は。今は違いますよ。今は一神教であるキリスト教と次に大きな組織のイスラム教が世界を席巻してますからね。世界を見れば今は唯一神の世界なんです。でもその唯一神の信仰が生まれる前までは全部世界はオリエントもエジプトもギリシャも全部多神教の世界です。その中からどうしてただお一人の神様を見出したのか、そのことは私たちの信仰の根幹に関わっていることなんですね。神様の愛の中に感謝と喜びを持って生きること、唯一の神様のその中に生きること、これが人間の幸福です。そのように生きることができるように私たちは祈り求めていきたいと願います。お祈りをします。神様、あなたは存在するものの中で最も確かな存在であられます。しかし私たちはどんな方法を駆使してもあなたの存在をなかなか確認することができません。そこで何とかそのことを確かめようと人間は偶像をたくさん作り出してしまいました。 人間は弱いですから、すぐに自分を助けてくれる神を目の前に置いておきたいのです。けれどもあなたは、偶像を拝むことは結局人間を拝むことになるんだよ、ということを示してくださいました。それがあなたの偶像禁止という掟です。さらにあなたは、私たち人間を愛してくださって、あなたへ私たちが近づけるようにイエス・キリストを送ってくださいました。その愛に心から感謝いたします。イエス様の体である教会を私たちがしっかり守れるように、どうか導いてください。教会に連なる一人一人を守り支え、その歩みを祝福してください。救い主の御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の361番、この世は皆を賛美します。
Oh.